ましょう。三沢ホーム。
四時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はですね、ゲストにヘキバンズのキーボード担当剣坊ことキーボーディストの川村健さんをお迎えしてお送りします。懐かしいお話から最近のアコースティックライブまで、たっぷりお話をお聞きしようと思います。こうご期待ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
変態
花の都のど真ん中、ネオンきらめく大都会だけど、皆さん気をつけましょう。客引きキャッチが寄ってきて、甘い言葉でささやくよ。悪質ぼったくり、飲み放題はお得だと店に行ったらおかしいぞ。生ビールを注文したら、やってきたのは発泡酒、さらに残ったエビフライ、次の客に出す。気をつけましょう、ぼったくり、絶対耳を貸さぬよ。巧妙な罠が待ってます、法外な値段取られます。騙されたならば泣き寝入り、楽しい夜が台無しに。客引きキャッチには絶対についていっちゃダメよ。
この時期、忘年会を楽しまれる方も多いのでは。夜の街にはいろんなことがありますから、皆さんご注意を。ということで、新宿客引き防止キャンペーンソング、カモン達夫さんでぼったくりいやいや音頭、お送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はゲストの方をお迎えしています。剣坊ことキーボーディストの川村健さんです。
おはようございます。
おはようございます。
すいません、朝っぱらから可愛い女の子じゃなくてゲストが。
何言ってらっしゃるんですか、イケメンキーボーディストじゃないですか。
いやいや、これはだって朝、本当にこんな朝早くからさ、ヘキちゃんの声が聞きたくてラジオ聞いてさ、こんなおじさんが出てきたらびっくりするよ。おじさんだよ。
いやいや違います。でも意外と、お車に乗ってらっしゃるドライバーの皆さん、聞いてらっしゃるので、はい、そんな初めての方にも、はい、分かるようにですね、はい、川村健さんがどういう方かというのをちょっと説明したいと思いますが、
はい、お願いいたします。
はい、1986年にヤマハ主催のイーストベスト系コンテストにてベストキーボーディスト賞を受賞。1989年からアーティストサポートの仕事を開始され、今まで安全地帯、安室奈美恵さん、ゆずなど多くのアーティストのサポートを歴任してまいりました。ヘキバンズにはですね、2003年から加入し、その確かな実力でヘキバンズを支えております。また東京音楽大学にてソングライティングコース客員准教授や、日本工学院ミュージックカレッジ八王子校、 専属学園音楽大学、こちらにおいて講師を務めており、さらにはプライベートレッスン、みどりちゃんクラブを主催し、初心者経験者問わず幅広い年齢層に音楽の楽しさを教えております。素晴らしいですね。
いえいえ、ありがとうございます。
こんなにいろんなことをやってらっしゃるキーボーディストの方って、はい、あんまり お見かけしないんですけれど。
そうですね、結構学校多いんですけれども、僕実はミュージシャンになりたいと思う前に学校の先生になりたかったんです。もともとが。
そうなんですか。
はい、小学校高学年ぐらい以降は、中学校いっぱいぐらいまでは、まあ、中学はバンドやってなかったんです、音楽やってなかったんですけども、高校からなんで僕バンドは。
それであんなにいろいろできるっていうのは、どういう勉強のされ方をしたらそうなるんですか？
勉強も習ったこともないんですよね。教えてるんですけど、僕も音大に行ったわけではないですし、僕日本大学の芸術学部の放送学科というところで、はい、ラジオ番組の脚本を書いてたんです。
全然共通項がない。
はい、ラジオ、まあ、ドラマですけども、ラジオドラマの脚本書いて、だあのキューとか言ってやって、
はい、
テープこうやって切って SE 繋いだりとか。
テープの時代だからね。
はい、テープでこうキューキューキューとか言ってテープ出しやってましたよ。
そうなんですか。はい、じゃあどうしてこちらの世界に入ろうかなって思われたんですか？
まあ、それでもやっぱりバンドが好きで、友達に誘われてバンドやって、もともとギタリストになりたかったんですけど。
うん、ちょっと待ってください。なんかもうキーボーディストがどんどん離れてますけど、イメージが。
はい、ギタリストになりたくて、高校で。バンド組もうって言われた、じゃあギターやるよって言ったら、実はその誘ってくれたやつがギタリストだったんですね。そいつがね、僕に嘘をつきまして、いやバンドにギター2人は必要ないんだっていうわけです。
ひどい。
もう今ね、ちょうどヘキちゃんのバンドだって2人いるんですけども、うん、まあ、彼は1人でやりたかったんでしょうね。
ツインギターとかじゃないんだ。
そうなんです。だからお前昔ピアノやってたんだから、キーボードやれよって言って、いやキーボードだけはもう嫌でやめたんだ、勘弁してくれと。ピアノはもうトラウマで人前で演奏するのも嫌だと。あんな思いをするのも鍵盤なんか見たくもないし、触ってもないし、もう 4,5 年触ってもいないから、も
う
家にピアノもないし嫌ですって言ったら、じゃあじゃんけんしよう、負けたらやれよ、バンドに入りたいんだろって言われたら、うん、バンドはやりたい、じゃあじゃんけんして、で、まあ、勝ったらまあ好きな楽器やっていいよって言って、じゃんけんぽいって僕パーを出したら、僕はチョキだったんですね。はいはい、キーボード決定。
簡単
って言って、うわー、でもバンド入れてくれるんだったらやろうかなと思って、でもキーボード好きじゃないんだよねなんて、やっぱり話を道すがらしてたら、バンヘイレンっていうバンドのジャンプという曲が当時流行ってたんですけども、あれとかディープパープルというののカセットですけど聞かせてくれて、こういうの聞けと、こんなにキーボードってかっこいいんだぞって言われて、まあ確かにそれは嘘じゃなかったんですね。
ああ、ジョン・ロードとかね。
そう、ジョン・ロードとか、まあジャンプのキーボードソロもあって、こんな目立てるんだったらやってみようかなって言って、お家帰ってですね、母親父親にですね、すいません、シンセサイザーというものを1台買ってはくれないだろうかって言ったら、まあ、トクトクと説明をして、まあ、安いのを買ってもらって、で、まあ、そこから練習を始めたわけです。当時その頃もう一晩中とか弾いてましたね。翌日学校があるのに。
あ、負けず嫌いですか？
負けず嫌いでしたね当時ね。
ああ、それは向いてますね。
そうですね、まあ、片手では漫画読みながらね、片手で練習するっていうね、
こう器用。
そうずっとそのジョン・ロードフレーズ弾きながら、片手ではこう少年マガジンペラペラってめくりながらやってましたけど、まあ本当にそのハマったのは、ライブを見に行って、ライブの照明とかの楽器のキラキラ光る、何ですかね、こうギターアンプの光とか、ああいうのにすごく憧れて、俺は画家なと思いましたね。画家ハエかと、光に惹かれて、夕方のごとく、なんかあの光に入りたいって、その照明を見て、
憧れて、
あっち側に立ちたいと思ったのがきっかけでしたね。
でもそれがですよ、はい、それから、はい、まあ、そのヤマハさんの、まあ、コンテストで、
はい、
まあ、優勝して、
そうですね、まあ、ベストキーボード賞というのをいただきました。これ最年少でいただいたんです。それ
当時何歳だったんですか？
17だったんですけども、このコンテストは社会人も出てたので、僕以外のギターとかベース、ベストバンド、作曲、その他全部、20代以上の人が取ってたんです。で、唯一ジュニア部門から、キーボーディストだけはベストジュニア部門から受賞ですって言って、僕いただいたんですね。
すごい、17歳でですよね。ヤマハって言ったら、当時私たちの世代だともう登竜門ですよ、そのプロになるための。だからそれで取ったって言ってもすごいことですけどね。
まあ、ここが運の尽きでしたね。これで調子に乗ってですね、その気になっちゃうっていうね。
その時の審査員ってどなただったんですか？
審査員はね、何人かいらっしゃったんですけど、ゲスト審査員で翔也という女性のバンドの、はい、方たちが、来ていただいてですね。で、まあ、それもきっかけで翔也好きになって、翔也のライブなんかも行ってたんですけれども、 でもちょっと話飛んじゃうんですけど、まあ、ヘキちゃんのバンドに参加させていただいて、
はい、
あのレッドっていう曲のアレンジをさせていただいた時に、うんうんうん、リズム隊を女性で行こうかなと思って、
はい、
女性であっと思って昭和のドラムの角田美希さんをお呼びしたんです、
はい、
だからあれは僕が初めてベストキーボード賞を取った時の、まあ憧れ の, そのプロのミュージシャンの人を今度はあのプロデューサーとして、アレンジャーとしてお呼びできた記念すべき曲なんです。
あ、そうですか。
そうです。
それはもう私も、うん、例えば昭和さんは、
はい、
あの中学生くらいの時とかに多分テレビで見てて、
はい、
限界ラバーズとか私は嵐とかの、
はい、
バックトゥーザファイヤーと叫んでるあの姿が最高にかっこいいなと思って憧れてましたからね。
はい、はい、もうかっこよかったですよね。あ、まあ、今でもねご活躍でかっこいいです。本当にかっこいいです。
はい、
はい、
まあ、そんな健忘なんですけれども、
はい、
もう私とね2003年からこういろいろやっていただいて、
本当長い
長いですよ。僕のお付き合い、
はい、僕のミュージシャン活動の中で一番長いお付き合いがヘキちゃんです。
え、本当ですか。
はい、あのいろいろやらせていただきましたけども、こんなに長く10年以上も、お付き合いいただいて、まあ、僕からしたらお付き合いいただいてるのはヘキちゃんだけなんですよ。
え、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
あの、いろんな私を見てきたということで。
隠してるところもいっぱいあると思いますけど。
あの、最近ではですね、はい、8月から5ヶ月間続いたマンスリーアコースティックライブでもね、ずっと一緒に、はい、あの、ライブをやっていただいてるんですけども、はい、終わってみて、改めて5ヶ月間いかがでしたか？
いやいや、これ5ヶ月あっという間だったんですけれども、このあっという間の中で、うん、なんと、ライブ演奏曲で言うと、練習も含めると5、600曲一緒に演奏してるんです、これ。
1日リハーサル時間が、まあ、6時間くらい普通に弾き続けてることが多くて。
長い時8時間とかって時もありましたね。
休みが30分あるかないかくらいで、はい、あとずーっと私歌い続けて、ずーっと弾き続けてるんですよ。
そうなんです、そうなんです。そうなんです。
私1日に8時間歌い続けるとかもあまり記憶がない。
ないですよ。友達がカラオケに行って、俺昨日8時間歌ったって、お前バカじゃないかって言いますよね。
バカじゃないかっていうくらい。
明日も8時間あるんだけど、何をやってるんだっていうことですけど、まあ、カラオケとは違いますけども、カラオケで難しいですけどね。
ね、だからそれを弾き続けるのも大変ですし。
はい。いや、でも本当に楽しかったですね。まあ、今回はキーボードと言いながらも、ピアノだけで、5ヶ月間やらせていただいて、自分のまあ原点ですかね。トラウマだったピアノにここでまた立ち戻るというね、非常にいい経験になりました。ギターのジェイクさんも高校生の時以来こんなにアコギを弾いたと
本当に、
うん、おっしゃってましたし、それぞれの原点に立ち戻った、記念すべき2015年の夏から冬のこの5ヶ月間でしたね。本当に楽しかったです。
あ、よかったです。もう自分たち以外ね、助けてくれる人がいないから。
そうなんですよ。大変。お父さんね、ベースとかドラムとかいないし。
そうだから、あの健坊はキーボーディストなんですけど、キーボード以外のあのベースの役割とかをキーボードでやんなきゃいけなかったりとか、
うん、そうですね。で、全員がドラマーの役割もしてリズムキープもしなきゃいけないから、
そう、時にはあのキーボードでハモリもやってくれると。
うん、そう、歌のハモリもキーボードでやるっていうね。
すごいんですよね。だから3人分ぐらいいっぺんにやっちゃってるわけなので。
いや、でももうそのぐらい、ね、ジェイクさんと3人力合わせて、なんですかね、振り絞ってやりましたけど。
そうですね。
正直ね、これ、あと5年ぐらいやってもいいよ。
私も、もっと修行しないと、極められないと思いました。
うん、ね、いや、毎年なんか何ヶ月かこういう、はい、マンスリーウィークみたいなのが入れたら本当にいいなと思うぐらい。まあぜひやりましょう、うん、またいつか。
曲だけはいっぱいありますから。私
毎月でも曲全部入れ替えるっていうのあれはちょっと大変でしたけど。
そうですね、
はい、毎月全部曲入れ替わるって初めての経験ですね。
そうそう、見たいラジオでは、
はい、
ゲストの方に好きなアニソンのリクエストをいただいているんですけども、健忘、
はい、
の1曲をご紹介いただけますか？
はい、アニメソングにたくさん、思い出もありまして大好きな曲いっぱいあるんですけども、今日はその中から一曲、聴いていただきたいと思います。ドロロエンマくん。
誰だらば機械買い替えよ買いだ
からお送りしています椎名ヘキル見たいラジオ。今週は剣坊ことキーボーディストの川村健さんをお迎えしています。お送りしている曲は剣坊からのリクエスト、ドロロンエンマくん。いや懐かしいですね、
うん、懐かしいですね本当に。
あのドロロンエンマくんの被ってる帽子が喋、はい、るじゃないですか。
喋ります。シャッポですね。
シャッポおじいちゃん。
シャッポじいちゃん、はい。
もうあれはハリーポッターの先駆けだなと、
うん、でも先駆けというかハリーポッターさんそれってひょっとしてっていうぐらいはい、なんか見てましたか、ドロロンエンマくんみたいな感じですよね
私あのもうあの雪子姫、
雪子姫
すごい色っぽかったってイメージが、
はい、いやもう子供の頃もなんとなくテレビの下でちょっと下から覗き上げちゃったような経験もありますね、小学生ながら。
あのなんでまあこのドロロンエンマくんがお好きだったんですか。ま
あ、雪子姫が可愛かったっていうのもあるんですけれども、うん、そうですね、この曲なんかね僕ブルースフィーリングをすごく感じるんですね。
あ、この曲に。
はい、もうまあさっきサビの頭なんかもあのトニックからセブンスの方に行くんですけれども、すいません、はい、あそこのベースのラインなんかもあのあそこでセブンス出すとなるほどなと思うぐらいこうブルースフィーリングに溢れた曲で、当時この当時のアニソンって多いんですよ、
うんうんうん、
やっぱりあの、戦後のジャズの世代から生き残った、まあ、ブルースとかジャズをちゃんと経験したミュージシャンたちがスタジオミュージシャンになって演奏しているので、うん、今のコンピューターで作る音楽とか若い人の作るアニソンとか、まあ、一般的なポップスと違って、
うん、
すごいこう古い、まあ、古き良きアメリカの音楽だったりイギリスの音楽だったりする影響がちゃんと残ってるんですね、
うん、
でこれアニソンでもこうブルースとかいっぱいあるんですよ。秘密のアッコちゃんのエンディングテーマとか、あれなんかも完全にブルース、ジョニー・ビー・グッドとかと同じ風に並べて弾くと、歌詞変えたら全くジョニー・ビー・グッドですから、ね、
そうなんですか、うん、わお、そんなおしゃれだったんだ。
そう、ハクション大魔王のギターのワカチョコワカチョコとかでも最高ですよ。
あのドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、いいですもんね、ノリがね。
そうです、完全にあれブルースとかブロックンロールとかのフィーリングですよね。
確かに昔のアニメの曲は、うん、多分そういう方々が本当ちゃんと作ってらっしゃったんだろうなっていう。
そうなんです、はい、それがだからやっぱりずっと僕個人にも原体験になってて、今でも学校でも学生にも必ずブルースを教えてるんですね。やりなさいって言って。
ブルースはねちょっと癖になりますよね。
そうなんです。でもね、みんなあの今の若い子も喜びますよ。あ、かっこいいって必ず言います。
おしゃれになるからね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。ドロロンエンマくんはブルージーだったんですよ。
かっこいい、今聞いたらそうなんだって今
そうです、
はい、発見しましたね。
はい、
さあそしてですね、ここからはリスナーの皆さんからいただいた剣坊に聞いてみたいをお答えいただきたいと思うんですけども、はい、友蔵さんからいただきました。
はい、
剣坊はみんなに変態と呼ばれていますが、正直なところこれでいいのでしょうか。ご本人がそれでいいというのならば呼ばせていただきますが、その辺の心境を聞いてみたいです。
まあ心境といってもですね、いいんです。ヘキルさんのバンド、もともとこれヘキルさんがヘキちゃんがね、
はい、
僕を紹介した最初のライブ初めての時にキーボード変態と呼んだの覚えてますか。あの僕の名前の前に最初にヘキちゃんなんですよ。
あれなんか多分剣坊が服を脱いだりとか、うん、そういうのも結構あって、う
ん、ごめんごめん、いつ服脱いだっけ俺。
こうよくめくったりとか胸元見せたりとかお腹見せたりとかそういうのが
お腹見せる子供か俺は
そうだ、そういうのが結構あったから、そんな人前で服を脱ぐなんてっていう意味での変態が最初だったと思うんですけれど。
そうですか。なんかちょっと今あらぬ疑いがかかりそうなトークだったんですけど、そんなでしたかね。
あと変態チックなトークになりがち、
はい、僕が、
うん、
もうこんな真面目なあの紳士を捕まえてなんてことをおっしゃいますやら、
下ネタ好きじゃないですか、ちょっと
下ネタねはい、下ネタ好きですねはい、でもですね、変態ってあのじゃあ変態じゃないというのはですね、ミュージシャンとしても人としてもですね、面白くないんですよ。もう真面目腐って下ネタも言いません、肩も見せません、お腹も見せません、そんな女の子が 顔をわからめるようなことは一度も言ったことがありません、この先も一生言いませんなんて人はどうですか。
あのね、そういう人は芸能界にいません
でしょだから
そう、芸能界にしたらみんな変態だから
そうでしょ。だからもう僕が変態と呼ばれることに違和感は特別ないんです。なぜならば周りにいる人が全員変態だからです。
そうです、はい、はい、というわけで、はい、続いてシーラさんからです。
はい、
憧れ目標の人はいますか。
憧れ目標の人、はい、 もちろんいますよ。僕に、まあ、真面目に答えてしまいましたですね。
はい。
僕にはキース・ジャレットっていう憧れの、ピアニストがおりますし、日本にもかつてバウアウというバンドで活躍をされていた、厚見玲さんという、はい、キーボーディストの方が僕の、まあ、師匠にあたるんですけども、うん、この二人にはもう今でも本当に足を向けて寝られませんし、
うん、
もう聞くといつも、なんですかね、中学生、高校生の頃に戻ってしまうぐらい、
うん、
ずっと憧れの人ですね。
うん、私もバウアウの CD 持ってます。
はい。そうですよね。ヘキちゃんバウアウ好きですもんね。
はい。
はい。もう僕も大好きなんです。
多分ね、もうロックとかを好きな人は一度はね、はい、通る道じゃないですか。
はい。そうですね。あれがわかんないやつと話はできんっていうぐらい好きですね。
くらいのね。
好きです、好きです。
うん、勢いですもんね。
はい。
はい。
憧れですね。かっこいいんですよ。やっぱこう、自分を貫いてますね。あの、どちらの。キス・ジャレットはジャズの世界ですけども。厚見さんもバウアウも皆さん自分のスタイルをこう持って、もう今もうあれですよ、もうすぐ60歳ですよ、バウアウの。
もう全然もう年齢不詳すぎてわからない、
はい、もうバウアウ還暦ですけれども、もう相変わらずかっこいいですよね、皆さんね。
今かね、だからその本当にね、少ないですよね、
もう愛ですよ、それ愛。ずっと好きでいることってものすごくエネルギーがいるじゃないですか。
そう、
だって人に好きでいてもらうことよりも好きでい続ける方が大変でしょ。
大変、大体の人は挫折しますから ね。
そう、ずっとそうなんです。惚れ続けるということが大切というか、まあ一番難しいことだと思うんですけど、その音楽に惚れ続けるって、60年70年やり続けるって、これはかっこいいですよ。
これがね、現代の人だったらやっぱりちょっとでも見返りがなかったら続けられないと思うんですよね。
そうそう、すぐ転職とかしちゃダメですよ皆さん。ずっとね、
いやいやいや、
仕事に愛情を持ってずっと頑張って続けてくださいね。
そんな覚悟をなかなかね、人生にかけられないじゃないですか。
でももう音楽ってね、それに値するものなんでしょうね。あの、僕もそうですけど、ヘキルさんもそうですけど、僕たち先輩たちもみんな本当にその音楽、人生をかけるに値すると思ったわけですもんね。
そう、なんかいい加減にね、見えてるようで、実はそこら辺の人たちよりも肝据わってますよね、うん、
はい、あと真面目、
あのね、真面目な人しか残らない世界。
そうですね、うん、あのミュージシャンは本当にみんな真面目、
あの中途半端な人途中で消えてくんで、
消えてきますね。長く続く、もう10年20年いる人はみんな真面目ですね。
あ、突き詰めるのが好きな人たちが多いかも。
そうですね、本当に、
うん、マニアックだからね、
うん、
自
分
に、
そう、自分に厳しくね、ちゃんと練習しなきゃ上手くならないし、自分の実力も維持できないし、
うん、
うん、そんな飲んだくれてサボったらクビになっちゃうわけですし、本当に会社休みますなんてこと僕らの世界ではありえないですからね。
代わりが効かないっていうのが一番ね。
そうなんです、はい、結構ストイックな世界なんです、うん、こう見えて変態とか呼ばれてますけど、
はい。そしてあのカウントダウンライブも決定しましたし、
パチパチパチパチパチパチパチ、
はい、
やった、もうこれ待ってました、本当に。ヘキちゃんとカウントダウンしないと年が明けないんです。
なので最後にですね、はい、そろそろお時間なので、リスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、はい、ぜひぜひカウントダウンライブにね、来ていただいてですね、僕たちと一緒に、新しい2016年、最高の年の幕開けを、一緒に楽しい時間としてですね、バーンと一緒に変態になりって盛り上げましょう。
どーんと変態になってください。
はい、なってください。
はい、というわけで今週のゲストは川村圭さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
冬の匂いがする雲の下。
FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ。ラジオネーム純也さんからのリクエスト、私椎名ヘキルでビリーブを聴きながらエンディングの時間です。はい、このビリーブという曲が初めて河村健坊さんとですね一緒にお仕事をした曲になっております。
そうなんです。実はこのギターのイントロですね、僕がキーボードで考えたものなんですよ。
え、キーボードで考えたんですか？
そうです、そうです。
これわーすごい、
はい、弾いてくれる弾いたのは松尾さんなんですけれども、このイントロを僕が考えたんです、キーボードで。
へーすごい。
ギターの音にして
この曲はあのね本当にもう盛り上がる曲で、好きなねファンの方多いんですよ。
あーもう良かったです、嬉しい。僕もあのヘキちゃんとの記念すべき第一作と言いますかね、作品ですね、はい、関われて、
ここから始まりました。
そうなんです、ビリーブです、信じることから始まったんですよ。
素敵な話ですね。
あ、素敵な話にしちゃった。
はい、ありがとうございました。
はい、
さて、ここで番組から時空の歪みのお知らせです。年末年始あたりちょっとした時空の歪みが発生することが確認されました。つきましては新年第1回の放送に向けてのお便りを12月23日必着で送っていただけると助かります。もうみんな何て言ってるか分かりますねこれね。はい、12月23日必着でお願いします。メッセージテーマは2016年大予想、あなたのプライベートでも世間の出来事についてでも良いので2016年に起こるであろう出来事を大胆に予想してください。もちろんガチ予想でも妄想でも願望でも構いません。今だから書ける大胆なお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の健坊の見たい、
ヘキルちゃんとハワイでライブがしてみたい。
わお、
みんなでハワイに行こうぜ。
シーナヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ブライアン・ウィルソン来日公演決定。11年ぶりとなるソロ公演はビーチボーイズのペットサウンズ50周年アニバーサリーツアー、これが最後のアルバム再現ライブ。東京 FM 公演ブライアン・ウィルソン、4月12、13日東京国際フォーラムホール A、 お問い合わせは共同東京まで。
高音質衛星デジタルラジオミュージックバードの本格クラシック専門チャンネルザ・クラシック、年に一度の超人気番組年末クラシック砲弾2015、クラシックの最新事情から話題のディスク、政治経済スポーツエンタメ、痛快トークが魅力の山崎幸太郎と片山守秀が日本とクラシック界を切る。これを聞かなきゃ年が越せない。2015年総まとめザ・クラシックスペシャル年末クラシック砲弾2015、放送は12月20日日曜日。どうぞお聞き逃しなく。